皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP の M です。宮武さん噛んだね。
宮武さん初めて
ますからね。名前で噛むっていう
多分ね、やっぱね疲れ溜まってんだと思う。
いや、あのこれオフトピックやってる時は毎回なんか宮武哲郎ですっていうのを早く言いすぎてなんか間違って言ってる気がするんですよね、たまに。
みたいな、
見られてどうですみたいな。ちょっと今回初めて噛んじゃいました。
ねえ、そうだね。
いや多分ね、さだから来週が突撃3日3泊ニューヨーク旅ですよね。多分ね、もういろいろ疲れがね溜まってんすよ、哲郎さん。
そうですね、ちょっといろいろ急遽決まったことが
なんかあのこう1年以上やってるから、このこれに入った瞬間にみんながどれぐらい疲れてるか、このバイブスが分かるようになってきた最近。
人の声とかね。
そうそうそう。
確かにね、
今多分3人ともだいぶ疲れてるなって感じしますよね。
やっぱ年末に向けていろいろですね、調整事とか、ね、
これ収録した時10月入ったばっかりですけど、なんかもう年末に向けた いろいろラッシュが動いてる感じしますよね。
そうですよね。そうですよね。
出張あるとね、仕事も止まるから、もうバーッとね、うん、ミーティングも溜まるし。
そうですね。
最近さ、あの、ね、年が分かんなくなってきてて、これやばいかな。
やばいですね、それは。
今何年だっけみたいな。
それはやばいです。
なんかね、コロナ入ってからその辺もよく分かんなくなりましたね。
あ、確かにそれは、要するになんか移動時間もなんかいろいろ時間帯の使い方が変わってきたので、
う
ん、それもありますよね。
は
い、まあ、ちょっとそんな中で
元気いきましょう、
はい、元気いきましょう、元気で、はい、
今日は原さん後ろ
もうね、選ぶ時間もなかったけど
もう忙しさが
そうだなかったですよ。まあでもだからもうハードデイズナイトだよ、ここに飾ってないけど。ビートルズの僕
ついに飾ってないのにないの言い始めた。
そんな
後ろに実はあるんですけどね。でもそれではない
と、僕あの前回も先週から置きっぱなしですから、これ
もうハードデイズですと。
で
もハードデイズの時はもう LP 飾らなくて大丈夫です。
ああ、ありがとうございます。そうしよう。だからもう常に買っとこう。
なんか後ろにさ10個ぐらい並べといてさ、
あ確かに、ね、
今日はこれですみたいな。
もうランダムでいつでも出せるやつを。
本当だよね。
確かに。
いやだって、
まあでもあのハードデイズは若干あの今回のテーマに正しい、部分があると思っているので、うん、まあ、ちょっと今日はあの若干マクロ系の話を、するんですけど、初めにあのアクシオスが出した、まあ、インスタカートが上場するタイミングで出した、うん、1個の記事があって、まあ、その中の図があるんですけど、めちゃくちゃいい図で、うん、あの YouTube の方では一応出してはおくんですけど、まあすごい簡単に説明すると、シリーズ C 以降、の各ラウンドで、インスタカートに投資したか、投資した時の、まあ、上場時のリターンと比較して、あの S&P500 に同じタイミングで入れた場合どれくらいリターンが出るかっていうのを比較した、図になりますと。で、まあ、あのインスタカートの場合ですと、やっぱりダウンラウンドの IP をやったせいでもあって、あの基本的にまあこの図で出ているのが、基本的にはシリーズ C、以外、まあそれ以降の、ラウンドに投資するよりも、S&P500 に投資した方がリターンが良かったというところですし、まあ、そもそも S&P500 ですと流動性があるので、まあ、いつでもキャッシュアウトできるっていうところと比較すると、まあ、まあなんかより今まで以上にあのその未上場企業に投資するべきなのかっていうのが問われているタイミングなのかなと思う、うん、思うような図ですね。
うん、
まあなんか、まあ、まずそもそも上場したのすごい、だから上場のサイズも十分でかいとは思いますけど、うんうん、やっぱりそのかなり直近のラウンドがすごくバリエーションが高かったから、結果あれマックス39ビリオンでしたっけ。
そうですね、確か39ビリオンでした。
39ビリオンがまあ3分の1とかになって上場してると思うんで、うん、まあ、それはだいぶ直近それに近いバリエーションに投資してる人たちは、まあ、それは投資したよりは低い価格になってしまってるっていうのは、まあ、あるし、まあ、高かったんですよね多分ね、そのレーターステージがとにかく2020、21、22の頭ぐらいまで、
まさにそのタイミングでインスタカートも調達し続けていたので、はい、まあ、そこにたまたま、まあ、投資した、 投資家がいたっていうところなんですけど、なんかこの比較図ってあんまり過去見たことなかったんですけど、
うん、
そ
うですね、あんまり確かに気にして、あ、なんか今までって大体みんなハッピーになってるケースが多かったけど、ね、こういうね、
めちゃくちゃいいよねこの図。あの S&P、まあ、同時期に S&P に投資したらどうなるかっていう、うん、とこの比較もとても適切というか素晴らしいと思うし、うん、なんかそれこそシリーズ E とか D と E かな、 D が2017年、 E が2018年みたいな感じですけど、
うん、
なんかそのインスタカードの投資だけで見るとまあ 1.7 倍 1.8 倍みたいな感じで、うん、まあホームランではないけど、まああのそこそこだね、悪くなかったねみたいな感じに見えつつ、うんうん、でもこれって S&P に S&P500 に投資してたのとほぼ同じリターン、
うんうん、
だからあのだったら流動性も高くて、うん、まあ、管理報酬とかキャリーとかもかからない上場株にそのまま投資してたらよかったじゃんっていうのが、うん、LP から見た時の視点なんで、なんかやっぱ VC というアセットクラスの不利なところ、10年間ロックされる、うん、リクイディティがない、あのリスクが大きいみたいな、やっぱそれに足るリターンをちゃんと出せてるかっていうのは、うん、S&P との比較っていうのはとても秀逸だなというふうに思って、うん、でこれだけ見るとシリーズ C ですら果たして良かった合格だったのかっていうと、いや、そうですよね、結構これノーだと思ってて、
うん、
シリーズ C2015 年のラウンドで S&P に投資してたら 120%うん、リターンでした。 1.2 倍ってことかな、
うん、
でインスタカードとした場合は 153% ってあるんで、まあ、1.5 倍、だからそれってまあね、その 2.5 倍ってことかな、
2.5 倍ですかね、
そう 2.2 倍と 2.5 倍で、それって全ね、そのいろんなリスクを考えると 2.5 倍リターンはそんなに大きくないよね、
うん、まあその差分ですよね、うん、あの差分がそこまで大きくないので、差分が例えば2倍とか3倍とかになっていれば未上場企業に投資するべきかもしれないですけど、山根さんが言ったようにリード性があるアセットなのでいつでも引けるっていうのを考えると、やっぱりなんかその差分だとなんかすごい疑いますよね、
うんうん、なんかそれこそ MBA 的な話で、やっぱリスクフリープレミアムに対して、何パーセントぐらい乗るのみたい なんか株とかだとなんか確かヒストリカルになんか 7-8% で運用できるみたいないうのがあったと思って、
うん、
まあ、今だと金利がそもそも上がってるからそれよりさらに上乗せされてると思うんですけど、うん、やっぱプライベートエクイティアセットはなんか多分 IRR でいうと 15% とか 20% で回しましょうみたいな、で今回のそのリターンって全然その IRR でいうと 15% 20% になってないと思うんで、うん、やっぱそう考えるとインスタカートそのものは上場しておめでとうだし、それはそれで素晴らしいことではありつつ、
うん、
ここの投資に関しては少なくともシリーズ C 以降は、うん、あまりいい投資だったとは言えないっていうのは、
うん
うんうん、まあ、なかなか難しい商売だなっていうふうに思う感じですね。
まあはっきり限られたパワーローで言ったら限られたホームラン案件だし、
そうそうそう、
でももうおっしゃる通りシリーズ C 以降って絶対まず上場株の方がいいし、
うん、
でさらには2020年以降に関してはしない方が良かったっていう、
うん、
完全にマイナスのネガティブなリターンになってしまってるので、そうですね、やっぱりその、このレーターステージの難しさというか、
うん、
でまあ、これ多分2つ言えて、そのレーターステージがはもう完全に景気に左右されるから、なんかその上場することで株価が上がって、なので未上場の直前の IPO ラウンドって美味しいみたいなのってのはもうただ単に好景気の時の幻想でしかなくて、これは普通のマーケットだったら当然それに追いつかないダウンサイド IPO が、ダウンラウンド IPO っていうのが起きたらもう一番痛い目見るラウンドになってしまうし、インスタカートのように。でもう一つやっぱ言えるのが、これだけ大きく調達してるとものすごく大リュートするから、
うん、
だからこれシリーズ C までしかこの、アクシオスのやつには載ってないけど、シリーズ AB とかも思ってるほどそんなにリターンが出ないのはめちゃくちゃ大リュートしてるからなんですよね、
うん、
だって最後 I でしょ、シリーズ I CDEFGHI っていうのはかなり、
そうですよ、ね、
ファンダーも初期、投資家も大ルートしてるので、より一層リターンが悪くなってるっていうのは まあ、ビジネスモデルの特徴ですかね、インスタカートみたいな。
うん、そうですね、うん。いや、まさにそうで、なんかその、ピッチブックだっけな、インフォメーションかなんかに、うん、あの過去の投資したラウンドの株価みたいなのが載ってて、面白かったんだけど、うん、なんかまあ、本当のシード、2012年シード、Y コンビネーターとかコスラが入れたときは、から見ると、一応100倍には載ってる。
うんうん、
で、まあ、その直後にセコイアもほぼ同じ価格で入れて、うん、まあ、そこからも100倍なんだけど、シリーズ B、2014年、アンドリーセンがリードしたやつからだと10倍、
うん
だ、まあ、素晴らしいんだけど、さっきあの原研言ってたそのパワーローの世界で、うん、もうファンドの中にこういう会社が一社あるかどうかみたいな、
うん、
いう中で言うと、まあ、100倍は良かったかもしれんが、うん、10倍はまあまあまあみたいな、良かったけど、ね、超巨大ホームランではないよねみたいなのは、やっぱりおっしゃる通りダイルーションしたりとかしてたのが大きいのかな、うん。
あと結構そのショックなこととして、まあシードで100倍でしょ、でこれもう今だとだから2兆円近くはあるわけじゃない、時価総額でおそらく、
はい、
ってことはシードって多分数ミリオンだったはずなのに100倍にしかならないぐらいでダイルートしてんだよね。
確かにね、
だからもう数分の1になっちゃってるというか、最初に投資、うん、持ってた分がっていうのが結構ポイントになるかなって。本当にこれがもし1回もラウンドしてないとしたら、まあそんなことありえないんだけど、もしものすごいキャピタルエフィシエントで1回もラウンドやってないとしたら、多分数千倍になってる可能性はある、
うん、そうですよね。まあ実際多分一番倍率的に儲かったのがコスラベンチャーズで、6ミリオン投資に対して277ミリオンのリターンですね、
うん、
なんでカナンパートナーズが 2.6 ミリオンで196ミリオンのリターンで、セコイアが300ミリオン入れて 1.4 ビリオンのリターンで、Y コンビネーター、
セコイアって2つ混ざってますよね、
多分混ざってます ね。
シリーズ A で入れたのと一番最後のシリーズ I、
シリーズ A がほとんどの多分あれですね、倍率を占め、
むしろ I は相当損しちゃってる。
なんで Y コンビネーターも多分同じで、結構レーターにも入れていったので、実は倍率があんまり良くないっていう、
ね、ブレンドしちゃうとね、
うん、
なるほどね、
うん、
さらにちょっと株価下がってんだ、あの IPO の時から。
そうそう、ね、IPO の時が 9.3 ビリオンで、今多分 7.5 とか。
本当だ、じゃあ2兆もないね。
そう、だからこのアクショスのデータは IPO の時の感想だから、ね、多分これ以上に今悪くなっちゃったんですよね。
うんうん、
なるほど、ね。
なんで CDC はもっと差が縮まってるっていうことですよね、おそらく。
だら結構その僕らも投信会とかするときに、いい会社だけど、いい投資になるか分からんみたいな議論することは結構あって、なんかいい企業かいいプロダクトいい会社はまあ絶対条件としてあるんだけど、やっぱそこにエントリーバリエーションと、あと上場の時にどのぐらいつくんだろうかみたいなのを考えた時に、いい投資にはならないケースがあったりとかして、それで見送るっていうのもちょいちょいありますね。
なんかこれから増えそうですよね、それそういう案件が。
まあそうね、上場時の株価が今だとつかないから、
で今のそのまあアメリカですと利率が、まあ、利下げがそこまで激しく起きないっていう話も、ありますし、で同時に、うん、ユニコーンの数が多すぎるっていうところでダウンラウンドしないといけないってなると、うん、なんかいい会社がいっぱいいるのに、なんかどうしてもダウンラウンドしないといけないとか、
うん、
なんか結構リキャップしないといけないとか、うん、なんかここ多分先月とかエアテーブルとかすごい話題になってましたけど、
うん、
業界内ではまあ、いい会社ではあるんですけど評価額が高すぎる、っていうところがあるので、やっぱりそこら辺は武士側としてもなんかどういうそういう会社に投資している武士側とするとどういうふうに解決する感じになるんですかね。
もうすでに投資をしていたら、
はい、で例えばそこの役員として入っていた場合、
なんか一個あるのは待つっていうのはあると思ってて、まあ、基本的にテック株って成長株で、まあ、上場してからも成長していくことを前提としてるケースが多いんで、だったらその成長をプライベートの時に、まあ、例えば毎年 30%40% 成長してるのであれば、プライベートフェーズを 2,3 年長くして、そこの成長ももっと取り込んだ上で大きく上がりましょうっていうのは多分一番あるパターンかなというふうに思うんで、まあ、今回のインスタカートもまあ、なんか多分理由があってここで上場しなければいけない理由があったかなと思うんだけど、まあ、それこそ直前ラウンドからすると5分の1とかの株価で上場してるんで、
そうですね、
なんか まあ、これは例えば 2,3 年待てばもう少し上がってた可能性は十分にあるなって、
うんうんうん、
そうね。まあ、あのエアテーブルにしても多分多くのあの時代にとんでもない ARR、 少ない ARR でとんでもユニコーンになっていた会社たちって、まあ、待てばいつかはユニコーンステータスになるっていうのは間違い、あの正しいマルチプルでユニコーンステータスになる、まあ、だから本当に待てれば売り上げ100ミリオン、150ミリオン、200ミリオン超えてくるっていうのは待てばあるけど、待てるかどうかがやっぱすごく大事で、だからこそバーンって、ね、バーンが低くないと待てないから、
うん、
そこは本当に気をつけたいところで、
確かピッチブックのなんか過去のデータとか見たときになんか 94% ユニコーンが赤字なので、なんでまあ、そもそもバーンは全員してるので、まあ、それがどれくらいしてるかにもよってだと思うんですけど、
うん、
やっぱりそこら辺の課題っていうのはありますし、まあ、あのエメルさんが言ったようにその今その、まあ、アームインスタカートクレビオがあの上場したにもかかわらず、やっぱりアメリカ の, あの複数社 の, あ の, US あの VC、まあ、例えばインデックスベンチャーズとかもそうですけど、やっぱり投資先にもうちょっと待てと、あの上場はもうちょっと延期、するようになんか要求し、あの、まあ、アドバイスしてるらしいので、でまだやっぱり市場が切り開いてないのかなっていう感じですね。
うん、そうなんですよね。なんか上場自体はできるかもしれないが、バリエーションがあまり望むバリエーションつかないんで、うん、待とうっていうのはアメリカでもそうだし、まあ、僕らも70社80社投資先ありますけど、まあ、正直そういうコミュニケーションしてるところはちょいちょいありますね、
うんうん、
あの待てるところは、まあ、原木言ったみたいに、まあ、バーンが高かったりすると待てないとかもあると思うし、まあ、あと場合によってはファンド満期を迎えた株主が多いとか、
うん、
何かの理由で売却を急いでるみたいなのは待てないっていう。
確かに確かに、なんか、まあ、しかもこのアメリカの場合ですと、そのあの利下げがそこまで、まあ、割ともう少し長くフラットになる、まあ、ちょっと上がるっていう感じの雰囲気が出ているので、
うん、
あのそれこそオリンポッドキャストとかであのチャマスさんが言ってたのが、なんか元々投資先に対して2025年の中旬ぐらいまでキャッシュポジションを持てと、
うん、
言ってたんですけど、なんかさらに延期しないといけないんじゃないかってあの感じてると、2026年の Q1 もしくは Q2 まで、でそうするともう一回投資先にあのさらに切れって言わないと言えないのがもう辛いっていうのは言ってましたね。
うん、今から2年半分のキャッシュってこと？
そうですね。
お、だそれ実質もうあれっすよね、キャッシュフローポジティブな状態までに今の資金で持ってきましょうに近いっすよね、うん、多分。
まあ近いですよね、
うん、デフォルトアライブ、
うんうん、なんでそのそういうコミュニケーションも多分もしかしたら今後 VC も、
うん、
あのスタートアップと投資先とより、まあ、しないといけないかもしれないっていうところですよね、うんうん、まあ、あとはなんか US、 これ多分日本も多少なりあると思うんですけど、なんか US だともう一つ大きな課題があって、それが、うん、消費者側の負債額
が
結構とてつもないことにちょっとなっているんですけど、うん、まあ、その一つが、学生ローンなんですけど、今 1.6 トリリオンですね。
やばいよね。
これ何兆円ですか？240兆円ぐらいですか？240兆。あるので。で、それが、3年間支払いが止まってたんですよ。あの、
ね、
政府がまあコロナ期間中しなくていいと言ってたんですけど、うん、それが再開、9月から、したので、確か年間188ビリオン分の、まあ、支払いがこれから起きるっていうところと、アメリカの大人の 17% が何かしらの学生ローンを抱えているので、
まあ、間違いないでしょうね、それは。
なんで、やっぱり結構、それで消費額が下がるっていう人もいれば、それだけではなくてクレジットカードの負債も、今年の19時点で1トリリオン弱、
うん、
まで上がりましたし、まあ、住宅ローンと、あと自動車ローン、自動車ローンも 1.6 トリリオンっていう、ところで、住宅ローンは12トリリオンってちょっと桁が1個違うんですけど、なんかここら辺ので、しかもこのクレジットカードローンってあの後払いサービス含まれてないので、なんかそれをいろいろ考えると、アメリカの場合ですとやっぱ消費者の購入、まあ購入力っていうのがちょっと下がっていく可能性はあるのかなっていうのは思いますね。
まあ利率がもうそもそも高いから、そこの何よりも、じゃあ今家を買ってる人がじゃあ次に買い替え、 あの引っ越す、でこっち売って、あっちを買うっていう意思決定はほとんどできないですよね。もう利率が上がりすぎてしまって。
ですね。
っていうので、もう住宅市場はかなり冷え込んでいるし、で、今じゃあ僕が学生ローンも借りててとか、クレジットカードの利率なんてもうとんでもないことになってると思うんで、かなり厳しいですよね、これは。
まあ、国としてもどうするんだって今問題あるよね。なんか確か今見たらアメリカ国のデッドが33トリリオン、
はい、
で、なんだろう、もはや円で分かんない。
そうですね。
まあそうだね、150円に回ってるしね。そもそもね、桁もあるし為替もあるし、ね、
なんかすごいことになってますって状態で、多分これ、ちょっと GDP 比で今見なきゃいけないかもしれないけど、
GDP 超えてますよね。確か
超えてる、超えてる、一倍。まあ日本はもっと高いから 200% 超えてるみたいな世界なんで、うんうん、まだいけるって見方もあるが、でもなんかすごいここ数年で、あの最近のインフラストラクチャーなんとかアクトとか戦争とか、なんかそれでめちゃくちゃ金使ってて、
うん、
アメリカの対 GDP 比のデッドの割合がすごい増えてる、
はい、
でなんかまあオールインとか聞いてても、あのカンファレンスとか行っててもやっぱ多くの人が今の US の最大 の課題っていうのはこのナショナルデッドをどうするかみたいな、
うん、
やっぱこれタックスを上げていくのか、
うん、
スペンディングを減らしていくのか、でもこれ両方とも景気を冷やす方に行くんで、
うん、
でまあ借り続けるっていうのはもう一つあるけど、すでに利率高く、うん、さらに借り続けて、あの、まあ、もし仮にダウングレードとかされたらもっと利率が上がっちゃうみたいな、
うん、
だ結構これはかなりの痛みのを伴う措置を取らないといけないんじゃないの、うん、けど民主主義の中で誰も言いたいこと言いたくないから、
そうですよね。
そうするとなんか構造的にここを解決していこうという動きが働きづらく、
うん、
どんどん悪い方向にスパイラル回っていっちゃうみたいな、うん、でここやっぱ止めていかないといけないっていうのが結構みんな議論していることで、
うん
うん、ただじゃあ具体的にどうやんのみたいなところでのなんかこれだっていうソリューションがあんま出てきてないんじゃないかなと、
うん
うん、なんか そこにすごく危機感を持っている人は増えてきてるなと思いますね、
うん、確かに。なんかスタートアップとかですとやっぱり、まあ、あの多分お二人も、まあ、いろんな会社投資してるので、なんか、うん、まあ、バーン下げてくださいとか、あの、うん、いろいろそういうちょっと、まあ、難しい会話をしない時とかもあると思うんですけど、なんかその時のコミュニケーション方法ってどう、なんか何を気をつけてるんですか。
多分日米でバーンの大きさとバーンのカットの意味って結構当然違ってて、うん、US はもう分かりやすい。てか本当に膨らなんていうか、日本、僕が観測している限りだと日本の会社ってコスト低いんですよね、
うん、
で結構正直言うとリーンな体制の会社の方がアメリカよりは多いと思う、うん、なんか WeWork みたいな派手なことしてる会社も多くないけど、アメリカってすごい会社すごいし、はい、コンプに関しても日本ってコンプだいぶ低いんで、うん、働いてる方の、だからそういう意味で、アメリカの方が切るべきところはすごく分かりやすい、
うん、
もうこれやめて、これやめて、あれやめて、こんなに人いるっけみたいな。であとは人をそのレイオフっていうプロセスが全然当然全くもっと違うんで、うん、てかまあできないっていう意味で、うん、アメリカは分かりやすいと思います。むしろ議論しなくてもなんかどんどん進む、うん、で日本はやっぱり難しいですよね。切りづらいというか、削れず、もうこれ以上削れませんっていう状態の会社かなりいっぱいあるはず。
その中だとどうするんですか、うん、逆に。
これはね、難しいですよ、本当に。もうラインバイラインでいろいろ見て議論したところももちろんありますけど、なかなかアメリカみたいに3分の1番カットしましたなんてことは日本では相当できないと思う。
そうですね、原研言う通り。なんか、あの最初の方の点、アメリカほどバーンが大きくないは、あのまさにその通りで、まあ、ある意味これ調達額に比例してて、だいたいスタートアップって2年分ぐらいのキャッシュを仮に集めるとすると、なんか1ビリオン調達したらそれを24ヶ月で使って次のマイルストーンで調達するから、まあ単純計算で月のバーンが40ミリオンみたいな世界、はい、けど日本ってそんなね、集めるとこ今のところまだなくて、まあ、最近こう100億とかを超えてくるようになってきてるけど、じゃあ100億を24ヶ月って言っても、まあ月のバーン4億とか、
うん、
なんかまあやっぱそこの調達額にこれは比例しますけど、バーン の桁も一つ違うなっていうのがある、
うん
うん、あと原研言う通り、日本の場合バーンをどういうふうに削っていくのかで、やっぱ人員整理が難しい、ダウンサイジング難しいから、多くの場合まず採用フリーズかけて、
う
ん、 まあ、自然減だとか、もしくは、事業規模がそこにキャッチアップするまで、採用を止めて待つとか、うんうん、本当にエッセンシャルな、マストなところだけしか採用かけないとか、なりますし、あとはマーケティングスペンドも意外とレバーとして、
ね、
使うことって、
うん、間違いない。
やっぱりそれぞれのチャンネルで効率性違うから、効率性が悪いものから切っていくみたいな、うん、その直接営業はまあ人がそもそもいるから、ここのとこは維持するけど、じゃあウェブマーケは削ろうとか、うん、展示会はやるかもしれないけど、なんかタクシー広告削ろうとか、なんかそういう結構その ROI とか見ながらマーケティングスペンドを減らしていくみたいなこともやってますね、うんうん。
なんかやっぱりその速攻性があるんですよね、マーケティングって。止めようと思ってすぐ止めれる、
うん、
一方であと採用も、うん、まあ採用は決まってる人はもちろんダメですけど、プランっていうのすぐ変えれるし、で採用を閉じたらその採用、まあ自分たちでその採用できてるところはいいけど、エージェントとか使ってる日にはもうそこはかなり大きいコスト項目になってると思うので、そこなんて削れると大きいし、
うん、
その辺は真っ先に多分手つけますよね、うん、そうですね。だからあんまりその自社が痛むことよりかはそういうところにまず行くはず、
うん、あと日本、まあ、あとアメリカよりももしかしたらいいかもしれないところがあるとすると、デッドが US より引きやすいっていうのはあるかなと思って。
今はね、
その、まあ、赤字だとなかなか難しいかもしれないけど、そのさっきのマーケティングスペンドとかファイアリングフリーズとかハイアリングフリーズとかで、まあ、黒字体制に持ってってデッドを引きに行くみたいな、うん、それでまあランウェイ伸ばして次の調達、エクイティ調達までに実現する KPI をもう少し上げていくっていう、なんかそういう、なんかそういう複合的なプランでやってる感じしますね。なんか次の調達までに必要な KPI なんだっけ、じゃあそこにたどり着くために、コストの部分でどれだけ減らせて、逆にデッドとかも含めた資金どうやって入れてとか、あともう一個あるのが、SaaS とかだと、一括入金とか、
あ、
場合によっては3年割引をしてでも、うん、3年契約で割引をしてでも先にキャッシュ入れるとか、
マンスリーの契約ではなくて年間契約を、うん、まあ、おすすめしたりとか、
は
い、
うん、
まあ、これある意味普段からやってもいいかもしれないですけどね、うん、そのやっぱスタートアップの調達コストってめちゃくちゃ高いんで、うん、IRR で数十パーとか求められてる世界だから、だったら割引を 10% 20% してでも早めに入金をしてもらうっていうのは、うんうん、まあ、通常期からもしかしたらやった方がいいかもしれない。
確かに、
うん、そうね。だから本当にまあなんかどっかノートとかで書いた気がするけど、そのバーンっていう時に質が全然違うから、うん、本当に何ヶ月で切れるバーンで、で事業にどれぐらいインパクトがあるバーンなのかっていうのはもうそれぞれ確認してもう削っていく、うん、会社に痛みが出ない、事業に大きな影響が出ない、しかもできたらもうすぐ翌月から消せるコストアイテム他はもうどんどん落として、アメリカだったら多分逆にそれよりもまず人って感じに多分なると思うんで、うん、なぜならば人がもうスタートアップにとってみたら一番大きいアイテムだから人削りましょうっていうのがアメリカのバーンカットへのアプローチで、日本はそうじゃなくて削りやすくて事業に影響が出ない、うん、マーケ費用、ウェブ広告、採用費用、エージェントに払ってるお金とかを削っていく、うん、でクーポン出してるところがあればクーポンみたいなのも削るしみたいな、
うん、
でもそれでも 30% は削れないですけどね、
うん、
正直。だからこそ日々の晩はもう極限まで落としといて、人員の採用計画は本当にまあ慎重にというか、うん、そこは落ちないですよ日本は、う
ん、確かに。なんか今後日本で、まあ、より最近ですとその100億調達とかする会社とかも増えてきている中で、うん、その、まあ、アメリカですとたまにやっぱり起きるのがやっぱダウンラウンドとかが起きてしまうと、その調達額が時価総額を超えるタイミングが出てきたりすると思うんですけど、日本だと多分あんまり見かけないと思うんですけど、まあ、多分そもそも調達額がそこまで高く多くないからっていうところなんですけど、なんか今後調達額が増えていくとそういう事例も出ると思います。
出ると思いますよ、もう全然出ると思う、うん、それは調達額が大きいけど事業が追いついてないんであれば当然そういう状況になるし、もうそうするとやっぱり買収ってしづらくなるじゃないですか。 そのリクデーションプレファレンスがあって、うん、100億調達した会社を50億でじゃあ売って全部 1X でみたいな、うん、リクデーションプレファレンスついてたらって議論になるので、もううん、じゃあ上場できるかって言ったら上場できないから、
ね、
本当にその日本ってだから ゾンビ企業みたいなの増えやすい環境にはあると思うんですよね。おそらくどうするんだろう、どうなるんだろうってのはちょっと分かんないですけど、もちろん
確かに。
調達額の方がバリエーションより大きいっていうのは事業側に価値がない状態ってことですかね。
なんかダウンラウンドしちゃって100億調達してた会社がなかなかうまくいかなくてダウンラウンドして、うん、じゃあ30億のバリエーションでつなぎで5億調達みたいになった時ってことですよね。うん、そうすると105億分のスタックがあって、うん、リキデーションスタックが
あって。スタックがということか。そうそうそうそう。リキデーションスタックがってことか。はいはいはい。確かにね、それは、うん。
上場だったらいいんですよね、ね変な話、うん。みんな損するから。
あの全員、
全員はすごいしづらい。
全員イコールになるので。
そうそうそう。
全員普通株に戻るっていう。
だから結構ね、そういう話もありますよね。MA しちゃうと、シニアの人たちから取ってって、アーリーの人とファウンダー残んないから、から
創業者とアーリーの投資家はむしろ IPO を押しに行くっていうところになりますよね。
そう、いや、うん、だからこの回の話のスタートであったインスタカートも場合によってありますよね。
うん、
そうですよね。上場時のバリエーション9ビリオンでしょ。いや、もしかしたら MA オファーとか、ね、なんかそれこそデリバルーがあるんじゃないかないんじゃないかみたいな噂もどっかあったと思うんですけど、あ、デリバルーだったっけ、あのなんか、
うん、ね、だから実際あったのかもね、
ドアダッシュが買うかもみたいな。
そうですね、
でももしかしたらそれ言ってしまうとシニアの人しか取らず、
うん、
ファウンダー残んなかったからバリエーション低いけど上がるぞっていう
確かに。
で多分そっちの方がシェア大きいからね、株式で言うと、う
ん、だから本当にすごい議論があったのかもしれない。だからシリーズ I とかさ、うん、H の人たちって上場したら売れない、
うん、
まあ上場、まあ別にどちらにしても売れないからあれなんだけど、うん、彼らからしてみたら売却して自分たちの分を回収し、うん、今はもう投資額4分の1、5分の1になってるわけでしょ、はい、だったら1倍回収したい、うん、何倍ついたか分かんないけど、はい、っていう人たちとのコンフリクトはすごい発生してただろうから、
で確か19年20年とかのレーターラウンドって割とそのなんか IPO ラチェットっていう呼ばれたりする、なんか上場時にもし仮に自分たちの投資時点から株価上がってなかったら、なんか自分たちの転換比率変えて 1.5 倍のリターン確保されるようにするみたいな、なんかそういうラチェットが入ってたケースがあると思うんですけど、多分21年とかのイケイケマーケットだとファンダー側が強くてラチェットとかも何もなしで丸裸の状態で投資をしてたっていう。だからまあ場合によってはその IP を止められる権利とか、いくら以下の株価で IP をするんだったらレーターステージの人がストップかけられる権利とかも入ってた、昔は入ってたかもしれないけど、
ね、入って ない気がしますね、あの2021年は。
あのイケイケの2年間ぐらいの間、うん、多分そういうのなかったんでしょうね、うん、だから逆に言うとあの5分の1の株価でもう上場するみたいなことができちゃったのかな、う
ん、なんかここのやっぱりすごい面白いのがレーターステージとアーリーステージ側でのインセンティブがあの分かれるタイミングがこういうタイミングで来るっていうところですよね、
う
ん
うん、そうそうそう
そう、ね、
そうそう。で時間軸も実はすごいコンフリクトあって、うん、レーターステージでもなんだかんだファンドって10年ライフが多かったりするときにまだ投資してから2年目なんで、うん、別にあと8年待てますよっていうレーターステージの人と、いやもうすでに10年経ってなんだったらエクステンションまでかけてもう11年目12年目になってますっていうシードのファンドの人だと、
うん、
あの待てる時間軸が全然違うっていう、
うん
うんうん、そこもコンフリクトなり得ますよね、
うん、そうね、
確かに。まあ、しかも創業者とかもあの初期の経営メンバーとかも影響されることですからね、その、
うん、そうですね、
まあ、普通株ですからね全員、うん、でまあちょっとここら辺に関してはあのちょっと環境がどうなるかっていうのは分からないものの、あのやっぱりその VC に出資するとかスタートアップに出資する以外のオプションが、まあ、利率とか含めていろいろ出てきている中で、なんかそのインスタカートのあの比較図はすごいなんか VC にとってなんかちゃんと自分たちを評価するためのなんか一つのいい軸かなって思ったので、それちょっとそれを、うん、あの今回共有したかったっていうところですね。はい、じゃあそんな感じですかね今回は。はい、じゃあ今回は聞いていただきありがとうございました、はい、今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。